聖書が流れておりますが、もう一度今回の礼拝のことを申し上げます。礼拝順序のところを見ていただきますと、その下に少し書かせていただいておりますが、今回賛美曲も一曲選挙前のものはなくなっておりますし、礼拝中にご起立を願うところは唱詠前後の唱詠のところであります。お体のご不自由を覚えられる方はどうぞお世話のままで礼拝なさってください。なお一度とあるところは座ったままで、着席のままで結構でございます。また唱詠と賛美は声をなさないで歌詞を味わうということで、そのところ開いていただきまして、歌わない賛美ということになりますが、そのようにご理解いただけますでしょうか。それでは静まりの中で礼拝を進めていきます。主は今招いて言われます。これは主の技、私たちの目には驚くべきこと。今日こそ主が作られた日、これを喜び踊ろう。唱詠賛美歌29番、天の御民も。賛美歌29番を声を出さないで歌詞を味わいます。どうぞ皆様お立ちくださいませ。お座りください。司会者がお祈りをお捧げいたします。主なる神様、御子イエス様の十字架の血潮と御名を心から賛美いたします。この朝も主の招きをいただき、礼拝を捧げる恵みに預かることができますことも感謝をいたします。喜びをもって主に仕えよ、歌いつつその御前に来たれ。今私たちは感謝をもってあなたの前に出ております。私たちの礼拝が御言葉と聖霊に導かれ、捧げる賛美、捧げる祈り、捧げる感謝のすべてが主に喜ばれますように。そしてあなたの御体である教会に私たちがしっかりと組み合わされ、結び合わされ、神の御心のうちに成長していくことができるように心からお祈りをいたします。そして私たちが皆整えられて、それぞれの持ち場立場からそこにおいて神と人に仕える喜びを増し加えていただくことができますようにもお導きください。今日起こして礼拝のためにお仕えしている方々一人一人を守り、聖霊に満たされて主のご栄光を表す時となりますように。感謝とともにこの願い、我らの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。続きましてご着席のままで主の祈りをします。主の祈りは賛美歌 93-5 の A、 主の祈り A、 賛美歌93:5-A の主の祈り A をお開きください。総額はありませんが、ご一緒に主の祈りを祈ります。主の祈り、ご一緒に。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。続きまして口読をいたします。詩編127編、1節から5節を講読します。旧約聖書の954ページでございます。詩編127編、1節から5節、司会者が1節をお読みいたします。会衆の皆様は2節をお読みください。その後は司会者と会衆の皆様と1節ずつ交互に読んでいきます。最後の5節は会衆の皆様と司会者が一緒にお読みいたします。詩編127編、都に昇る歌、ソロモンの詩。もし主が家を建てるのでなければ、それを建てる人々は虚しく労苦することになる。もし主が町を守るのでなければ、守る人は虚しく見張ることになる。見よ、子供たちは主から受け継いだもの、タイの実りは報い。幸いなもの、矢筒をこれらの矢で満たすとこは、門の追い出そうとも恥を受けることはない。回収祈祷をいたします。最初に長岡さんにお祈りをしていただき、続いて皆様ご一緒にお祈りいたしましょう。
大天の父なる神様、皆をあがめて感謝申し上げます。計り知れないあなたからの愛をいただき、この朝もあなた様の御前に礼拝を持てるこの特権を感謝いたします。やむを得ずして礼拝の形が少し制約されております。普段の行動におきましても、職場において、またそれぞれの地域社会において、あらゆる制約がなされておりますけれども、しかしながら主よ、どうぞそういう時であるからこそ、できるわずかないろいろな行動があると思います。どうぞそのところを通して、あなたを知る私たち一人一人が何をすべきなのか、何を備えるべきなのか、どうぞ示してくださるようにお願いをいたします。そして主よ、どうぞ来たる日に、それぞれが声を出し、賛美を持ち、祈りを持ち、心いっぱいあなたを賛美できるその日が来ることを期待しつつ、 今この時を謙虚に備えることができますように、お守りくださるようにお願いいたします。時を同じくして全世界で持たれておるあなたの前にあるこの主の教会が、その礼拝を尊くお守りくださるようにお願いいたします。またいろいろな理由で礼拝のこの場に来ることができない方、家庭にあって、また施設、また病院にあって、それぞれの形で礼拝を持たれている方、等しくあなたが豊かなる恵みを持ってお守りくださるようにお願いをいたします。どうぞ主よ、この礼拝最後まであなたが真ん中に立ってくださってお守りくださるようにお願いをいたします。また今日メッセンジャーとしてあなたが立てられた河原崎先生を感謝いたします。どうぞ私たちのこの魂のコンディションを整えてくださって、今この時のその糧として十分に植え付けられることができますようにお願いいたします。この小さき祈り、皆様の感謝願いに合わせて御前にお捧げいたします。アーメン。
皆様ご一緒にお祈りいたしましょう。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。次は聖書朗読です。聖書の箇所はガラテヤの信徒への手紙2章1節から10節までです。新約聖書の337ページです。ガラテヤの信徒への手紙2章1節から10節。ガラテヤの信徒の手紙2章1節。その後14年経ってから私はバルナバと一緒にテトスも連れて再びエルサレムに登りました。都に登ったのは啓示によるものでした。私は異邦人に述べ伝えている福音について人々に、とりわけ主だった人たちには個人的に示しました。私が走り、また走ってきたことが無駄だったのかと尋ねたのです。また私と一緒にいたテトスでさえギリシャ人であるのに割礼を強いられませんでした。忍び込んできた偽預言者たちがいたのに強いられなかったのです。彼らは私たちがキリストイエスにあって持っている自由を狙い、私たちを奴隷にしようとして忍び込んできたのです。福音の真理があなた方のうちに常にとどまるように、私たちはひとときも彼らに屈服することはありませんでした。主だった人たちにしても、彼らがそもそもどのようなものであったにせよ、私には問題ではありません。神は人を分け隔てなさいません。実に彼らは私に何も貸すことをしませんでした。それどころか、ちょうどペトロが割礼を受けた者への福音を委ねられているように、 私が割礼を受けていない者への福音を委ねられていることを認めました。ペトロに働きかけて彼を割礼を受けた者への使徒としてくださった方は、私にも働きかけて異邦人への使徒としてくださったのです。私にこのような恵みが与えられたのを認めて、ヤコブとケファとヨハネ、つまり柱と目される主だった人たちは、私とバルナバに交わりの印として右手を差し出しました。こうして私たちは異邦人へ、彼らは割礼を受けた人々のところに行くことになったのです。ただ私たちがこれからも貧しい人たちを顧みるようにとのことでしたが、私はこのことのためにも大いに努めてきたのです。皆様とご一緒にご着席のままで使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌93:4-1a にあります。賛美歌93:4-1a です。総額はございませんが、ご一緒に使徒信条を持って信仰告白をいたします。使徒信条、ご一緒に。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生きる者と死ねる者とを裁きたまま。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。川原崎士官牧師に牧会祈祷を捧げていただき、続いて説教題、福音は一つと題してメッセージを取り継いでいただきます。お祈り前、ちょっとマスクの目が曇りますからマスクにします。お祈りをいたします。主なる神様、尊い主の皆をあがめ、主が成し遂げてくださった大いなる救いを褒めたたえます。主よ、この時あなたの御前に静まる礼拝の時を備えてくださり、その静けさを保ちながら一週間の信仰の旅路を作り出そうとしておってくださいますことを心から感謝します。こうした中であなたからの問いかけもいただいております。かつて持っていた主イエス様への情熱はあるかと、以前のように御言葉を愛しているかと、あなたのために死んでよみがえってくださった主イエス様が私どものすべてを支配しとってくださるかと、さまざまな問いかけをいただいておるこの礼拝の中で、どうぞこの朝応答するときとさせてください。また神様の愛とキリストの忍耐と深く悟らせていただき、心を高くあなたに向けていく日々を作らせていただき、主イエスキリストによる神の許しを受けた者として正直にそのことを語る者とさせてください。あふれるばかりの恵みを受けているのですから、人々にその恵みを分かち合う者ともしてください。 今もコロナ禍にある感染症がもたらしている事態を通して、あなたはいろんなことを教えておいてくださいます。何をなすべきかも教えてくださいます。私たちは何よりも主への信仰と希望とを抱きつつ、主と人々を愛することに勤しましてください。何よりも人々に、この社会に、世界に主の癒しが与えられますよう、そして主息の技をも成してくださるよう切に祈ります。私たちの教会と使わされていく生徒の一人お一人を通して、神様の祝福が及んでいきますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。数日前の新聞記事にですね、どこの薬か言う必要ないと思うんですが、この治療薬はこの大きな病に悩む人々への福音ですと書いてあった。こういうところにも使われるんだなと思って読んでおりました。まあ、ご存知のように福音というのは良い知らせっていう、私たちの教会が毎月本田浩司先生のメッセージが載せられたグッドニュースという良きものがこう備えられております。聖書でいう福音っていうもの、ガラテアの信徒の手紙、こう順番に見ておるんですが、ちょっと久しぶりに帰ってまいりました。繰り返し読むことも必要かと思いますが、一章の、そうですね、六節以下を、一章の六節以下を見ながらお聞きください。ここに他の福音とかですね、もう一つ別の福音という言葉が出てまいります。それに対して七節にキリストの福音という言葉、キリストの福音は告げ知らされた福音だとありますし、受け取った福音、福音を人から受け取った、受けた、それはまた述べ伝えられている福音だ。そうしたことが一章の中に繰り返し語られ、今日読みましたところの二章の五節にも、福音の真理があなた方のうちに常にとどまるように、福音があなた方のうちにとどまるようにともありますし、そして七節以降ですが、福音を委ねられているという、それはキリストの福音はただ一つの福音だ、単に良い知らせという以上に、このキリストの福音こそ今日まで人々を変えてきました。その人が生きている社会、まあ、家庭、その世界、それを変えてきました。何よりもこのキリストの福音は、それまで知らなかった神様に背いていた罪を許し、その罪に打ち勝たせ、いや、いろんな試練にも打ち勝たせ、人間の最後の敵と言われる死に打ち勝たせる救いであったと。これはもう聖書全体を貫いて語られている福音であります。この福音によって変えられ、生かされ、生きるようになり、それに使えるようになったのがこのパウロという伝道者であります。お手元の聖書の一章の一節をご覧ください。戻りますが、一章の一節に、彼は人々からでもなく、人を通してでもなく、イエス・キリストと、この方を死者の中から復活させた父なる神とによって使徒とされたパウロ、それは人間の支えによってそうさせてもらったんではないと彼は断言するんですね。何よりもイエス・キリストとこの方を死者の中から復活させた父なる神とによって、もうここからなんだと語ります。とともに 今日2章に入ってまいりますと、パウロはかといってですね、独善的になったわけじゃない。自分が使徒として召された、それを認め支えてくれる、やはりキリストの体なる教会を重んじていたということですね。すべてはイエス・キリストとこの方を死者の中から復活させた父なる神の御業の中で生かされているんだと彼は語ります。その福音は一つだ。今日2章のところでそのことを覚えながら、どういうことなのかということをご一緒に見てみたいと思うんです。一章のところでも何回か語りましたが、パウロという人はただただ復活されたイエス様の方から一方的にですね、まさに恵みによって、改心したといいますか、キリスト者としての歩みをしました。そして伝道者としての召しを受けた人でありますが、彼はそうですね、一章の18節以降を見ていただきますと、その時から改心してから3年後にエルサレムに登ってケファ、ペトロたちに会ったわけですね。それからイスラエルからするならば東の方のアラビアの方に、また彼が以前活動していたダマスコの方で、また後に世界宣教の中心になりましたシリアの方で、また彼の故郷であったタルソスのあるキリキアの方へ訪れて、彼はエルサレム教会からある意味では独立して伝道活動をしたようであります。ところが今日2章のところで、今回は2章の一節を見ながら、その後14年経ってからだ。一章のところで言いましたように、エルサレムに行ったのはたかだか、そこに留まったのはですね15日間で、まあいろいろ言われるんですけれども、3年経って14年か17年か、多分そうだろうと私は思うんですが、いや改心してから14年だという向きもあるんですが、まあ、その後という書き出しからして3年して、そしてまた14年してと、まあ、17年かかって再びエルサレムに行ったと。かなり時間経ちました。この間パウロにとって福音ってどんなも素晴らしいものかな。パウロにとって自分があのようなところから復活のイエス様が来てくださって訪れてくださって、この素晴らしい救いに扱って、なんとそれを伝えることとさせていることをかみしめながら、福音の素晴らしさ、豊かさ、そういうのある意味では単純なんですけれども、そのことを確認しながら福音がパウロの中で豊かに形成されていったこの期間であったであろうと想像することができます。そしてこの度、バルナバという名前が2章の一節で出てまいります。まあ、彼を引き出した、パウロを引き出した人ですね。使徒行伝を読むと何度も出てまいります。本当に慰めの人だった。そしてもう一人、宣教師テストとなってます。テトスです。ちょっと書き間違えました。後でご指摘があろうかと思いますが、テトスという、まあ、手持てテトスという、パウロにとって良き道路者でありました。彼はギリシャ人であってユダヤ人の習慣としておった割礼を受けてなかった、そのものをも同伴して、パウロはこの時に2節にありますけれども、都よ、いわゆるエルサレムに登ったのは啓示によるものでしたとあります。啓示とあります。これは神様のご計画、ご指示によってエルサレムに行った。で、間違いないと多くの人は理解するんですが、ちょうど使徒行伝録の15章にエルサレム会議というのが出てまいります。非常に福音とはどういうものかということを最初に、まあ、多くの人たち、まあ、使徒たちを中心に集まりまして結論を出した。そして今日のこの2章の話につながることですけれども、エルサレム会議、まあ、その時であろうと理解してよろしいでしょう。まあ、それはともかくとして、 パウロがこれまで17年間といいますか、10年間でもいいです。伝えてきた福音が確かに間違いがないんだ。福音の真理が、そのままパウロのみならず、これから教会がこれに立って伝道していくんだ、宣教していくんだ、教会を立て上げていくんだということを、まあ、確認した福音の真理が世界中に広げられていく、ある意味では大切な時でした。ところが、今日読んだこの5節ぐらいまで書いてあることですけれども、忍び込んできた偽兄弟たちが、こんなこと言ったんですね。一章に触れられていますが、イエス・キリストを信じるだけでは救われないんだって言ったの。特に、ユダヤ教から改心したクリスチャンたちが、いや、かつれ向けないとね、律法もしっかり守っていないとね、律法はどうでもいいっていうんじゃないです。救われたから律法を守ることを喜んでさせてあげるんですが、これを守らないと救われないというんじゃなくて、ただイエス・キリストを信ずる信仰によってのみ救われるんだということ。まあそれに対して違うと言ってきたのが偽兄弟とまで言い切っている言葉ですね。それはイエス・キリストにあって持っている自由を不自由なものにさせてしまう教えだとまで言っています。そこでパウロは今日読んだ2章の5節をもう一度ご覧ください。福音の真理があなた方のうちに常に留まるように私たちは一時も彼らに屈服することはありませんでした。この福音の真理にしっかり留まるように。そのために私は屈服しない、譲歩することしないと言い切ってる。ですからこの福音の真理はユダヤ人であろうが、ギリシャ人であろうが、関係ない。知恵のある人であろうが、知恵のない人、まあ、ない人であったとしても関係ない。罪人である全ての人にとっては、イエス・キリストを信ずる信仰によって救われる全ての人なんだ。まあ、そういう意味においては、無差別ですよ。しかも、律法の、いや、行いによるのではない、無条件です。テトスは割礼を受けてなかった。証人のようにそれを連れてきたわけですが、割礼を受ける受けない、一切問わない、無代価だ。そのことを、ここで、福音の真理にとどまるように、それはそのエルサレムの教会にいた、ヤコブやケファ、ペトロですね。ヨハネもそのことも承認するに至った。その通りだ。福音の真理は変わらないんだ。今日私たちがこの教会生活をしている者にとってそれは当たり前のようになっているんです。で、キリスト教会の歴史の中でもそういうことは絶えずこう確認されながら今日まで歩んできました。例えば皆さんがよくご存知のように宗教改革なんていうときにこれにもう一度戻ろうとしたんです。本来変えろうとしたんですね。リフォーメーションという言葉が使われますが、あれは本当に宗教という言葉はついてない。改革という言葉なの。改革って何なのか。古いものを捨ててしまって新しいものに変える。これはキリスト教会でいう改革じゃないです。本来あるべきところに変えることによって、立ち返ることによって新しくなる。言うならば福音の真理の原点に戻る、これが改革なんです。16世紀の宗教改革の時だけなくして、今日の私は絶えずそこに福音の真理を再発見し続けながら、そこに留まり続けるということですね。実は、5月の月報の関東言、またお読みいただきたいと思うんですが、神を再発見するという挑戦的な言葉を書きました。神様は私たち知ってるんです。でも、あ、そうだ、詩篇46篇開きましたけれども、ずっとその詩篇46篇読んできた、味わってきた、それに生きてきた。でも本来のあそこで語られていることは、本来の原点はこうなんだということを発見したとき、あ、神様は再発見する。私たちの信仰生活はそういう改革の生活です。まあ、生活、改革というか、ちょっと過激な言葉に聞こえるかもしれませんが、福音を再発見しつつ歩み続ける。
歴史が長くなればなるほどそのことは確認し続ける必要があるでしょう。今日このガラテヤの信徒の手紙2章のところで、まあ、エルサレム会議のこのところでエルサレムの教会の主だった指導者たち、そしてパウロやバルナバというそういう人たちとのこの課題、そのことをもう一度福音の真理にとどまり続けることが確認。どうぞこのメッセージは私たちあえてそういう会議は開けませんけれども、絶えず確認しながら再発見しながら歩み続けることの大切さを知るのですね。福音は一つだからです。さて6節以降見てまいりましょう。繰り返しますが、エルサレム教会の指導者たち、すなわちヤコブやケファやヨハネ、この指導者たちはパウロがここまで17年間14年間述べ伝えてきた福音のそれは間違いなかったということを確認し、何の修正も補充もしなかった、私たちもそうなんだと言ってるんです。そしてそのことに対して6節をもう一度ご覧になっていただきたいんですが、主だった人たちにしても、この主だったというのはエルサレム教会の指導者、ヤコブ・ケファ・ヨハネですね、そういう人たちも彼らがそもそもどのようなものであったにせよ私には問題ではありません。神は人を分け隔てなさいません。実に彼らは私に何も貸すことをしませんでした。神は人を分け隔てなさいません。そのことを確認しつつ、主だった人たち、
これはパウロはここでこのことを表現することによってエルサレム教会の指導者たちに尊敬の念を抱いて語っているんです。
そして7節以降に書かれていることでありますけれども、ペトロは割礼を受けている人、まあユダヤ人、もともとユダヤ教の人たちだった人ですね、クリスチャンだった人ですね、その人たちにこの福音の真理を神様から委ねられたものとして、神様からその使命を託されたものとして私たちは使わされる。パウロはパウロで割礼を受けていない、いわゆる異邦人の人たち、その人々への福音を神様から委ねられ、人として神様からそれを託されているということを互いに確認し合ったと言っているんです。同じ神様に仕え、同じ福音のためにどうする、そのために使わされる場所、対象、人々は違うけれども、様々だけれども、神様から使わされて、委ねられて、使わされてと、その神様、同じ神様から、その神様は人を分け隔てなさらないお方だと語ります。何よりもですね、神様によって操作していただいたんだということを強調しているんです。そして自らを振り返るようにパウロは9節に、私にこのような恵みが与えられたのを認めて、ヤコブとケファとヨハネ、つまり柱と目される主だった人たちはとあります。それは神様の恵みによったんだ。 ケファ、つまりペトロですね、彼は皆さんご存知のようにイエス様の十字架を前にしては知らないとまで否んだ人、でも復活したイエス様とかの方から出会ってくださって、あなたは私を愛するかと、もうその一言だけで彼は立ち返りますね。もうこれはそうしてくださったのは神様の恵み以外の何もなかったということを彼は重々よく知っていたの。神様の方からそうしてくださった。パウロはパウロで、繰り返しますが、もともとクリスチャンたちを、教会を迫害していた人たち、人ですね。そんな彼が復活してくださったイエス様が、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかというお声を聞いて、彼は、あなたは神様でしたかというのを立ち返ったという。彼は繰り返しますが、これは神様の一方的な恵みだ。もう一度言います。ペトロにしろ、パウロにしろ、いや、ヤコブにしろ、ヨハネにしろ、バルナバにしろ、これは恵みによったんだ。神様がそうしてくださったんだ。そこに絶えず立ち続けたんですね。そして麗しい姿ですね。9節もう一度言いますね。すでに神様の恵み、互いに神様の 恵みによるというのは一つ一緒でしたから、9節、私にこのような恵みが与えられたのを認めて、ヤコブとケファとヨハネ、つまり柱と目される主だった人たちは、私とバルナバに交わりの印として右手を差し出しました。こうして
何だろう、
誰が手差し出してます？
先輩の方が差し出してる。
来週もちょっとこれ引き続くちょっと別の視点から説教しますけれども、右の手っていうのはね、大事な手なんです。もう今は簡単にしておきますが、彼の方から差し出した。彼らの方から差し出した。ああ、神様の恵みによって私たちは一つなんだよね。私たちは主にあってこのような交わりの中にあるんだよ。働きは違うけれども、率先して
手を差した。なんとまあこの3人のエルサレム教会の指導者は恵みだったからこそ謙虚になれたの。恵みがわからないと謙虚になれないですね。
加えて十節は、
まあこの後使徒言行録にも詳しく書いてありますけれども、貧しい人たちを顧みることは教会の一つの大切な働きだよ、使命だよと語りつつ、そしてまあ
この語り合いが終わっていくわけですね。皆さん、ここに登場します使徒たち、まあ伝道者たちの存在の原点はどこにあったか。九節にありますように、私にこのような恵みが与えられた。あ、神の恵みなんだとパウロは意味深くも語ります。
これはパウロやケファやここに登場する人たちだけではない、
私たち一人一人の存在の根拠、いや、これからクリスチャンになってやっていこうと求めていらっしゃる方にとっても存在の原点は神の恵みなんです。神の恵みなくして今日の私たちはない。
という時、私たちは
神の恵みを忘れてしまっていることないだろうか。
私、あえてこれは教会が一番気をつけなきゃならないことだと思った。
神の恵みを忘れてしまう病、病気。月報に祈りの課題で多くの方々のために、これは祈る必要がありますし、いろんな肉体的な癒しとか励ましが必要ですが、私はあそこに見えない一文字をいつも入れるように努めたいと思う。
神の恵みを忘れてしまっていた時の病、あなたも毎日癒される必要があると、回復させていく必要があると。
神の恵みを忘れていないだろうか。神の恵みを忘れてしまいますと、私たちは謙虚になれないです。謙虚にしてくださいと言っても謙虚になれない。誠実さも失われます。どうしても自己主張やおごりとか高ぶりが出てまいります。パウロやケファ、彼らをして作り変え、神のものとしてそれにふさわしく用いてくださった、これは神の恵みだ。そしたら私たちが繰り返し繰り返し神の恵みによるということ、そこに立ち続けること、これが今日の私たちの一人一人と教会の姿ではないでしょうか。この福音は一つなんです。
お祈りいたしましょう。
恵みの主よ、イエス・キリストの福音にとどまり続け、信仰によって歩む形をなお作り続けてください。今あるは正しいの恵みです。変わりゆく環境や状況、変わりやすい私たちの思いと心、弱さを持っていることを認めざるを得ません。主の恵みに固く立たせてください。あなたの恵みは十分です。変わることのない主イエス様を仰ぎ信頼し、あなたの御足の後を従っていく一人一人とし、胸としてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今ご一緒にその場所を祈りの場としてください。 主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。この後賛美歌の伴奏、感謝のお祈り、献金と続きます。献金は神への感謝と献身の印として捧げるものです。ご着席のままで賛美歌411番、疑い迷いの、これを声を出さないで歌詞を味わいたいと思います。演奏は流れますので、ご着席のまま歌詞を味わってください。お願いします。献金の感謝の祈りを谷内さんにいただきます。
恵み深い天の父なる神様、今日このようにして礼拝が持てた恵みを本当にありがとうございます。コロナウイルス緊急事態宣言下の中ですけども、共にこの礼拝堂で、またインターネットを通じてそれぞれ心を共にすることができました。本当に感謝いたします。あなたの恵みに従い、また本当に繰り返されますあなたの恵みが続けて受けられますように、神様は私たち一人一人を守り導いてくださいますように。本当に今この時困っておられる方、困難な方、特に医療の方、それの方はあなたが覚えて支えてくださいますようにもお願いいたします。 します。ただいまに感謝の捧げ物をいたします。どうぞあなたがそれを用いてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン。皆様、ご起立いただきまして、正英賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を声を出さないで歌詞を味わいます。その後牧師が祝祷をいたします。皆様お立ちください。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。
アーメン。